過去配信振り返り特集。米粒社協のサンキュー達夫です。
ケーキ研究家の国拓也です。
どうも、私のひがまるです。
はい、ということでね、またいろんな方がこの熱量ともう一度聞いてくださっておりまして、
嬉しいですね。
また最近ね、新たに聞き始めたなっていう方は、その第1回からもう毎日のように BGM として聞いてるっていう方、
毎日、
はい、
全身タイツからね、
痛い1回あれでしたか、
方いらっしゃるんで、まあもろもろその各回の感想をいただいておりますので、
はい、嬉しいですね。
まあちょっとまとめて読む機会もなかなかなかったん
で、うん、そうですよね。
こういう振り返り会もたまにあっていいかなと。
はい、はい、
過去の配信、まあもう一回聞く機会にもなりますし、
そうですね。
最近聞いたリスナーだとね、まあ前のも聞いてみたいなという方、
はいはいはい。
まあ堀田さんのシリーズで藤子不二雄会っていうのがあるんですけれども、はい、うんうんうん、藤子不二雄もかなり長いシリーズになってまして、まあ、過去配信遡る方なんかもいらっしゃいます、
はい、影響されて漫画道買って読みました、
ね、俺も読んだ漫画道、は
い、超読んだ、面白い、
トイレで読む漫画にして
る。ああ、じゃあゆっくり読もう。
で、やってた、夢で、はぁーっていうのがもう、
そうそう、
あ、なるほど。途中から俺は笑ってしまいました。
締め切りに追われる夢を見るっていうのが、何回も何回も出てくる。あと、回収されない伏線の数々。
そうなんですか。
すごいのよ。
結構の、なんか思いつきって言ったらあれですけども、バッて書いて、
いや、思いつきじゃないんだけど、読者を引っ張るなんか、スパイスだね。
それはもう結構でも事実じゃないこともあったりするわけでしょ。
だから、まあ、堀田さんが言ってたのは、やっぱその自分の頃、若い頃の強い印象があるから、うんうん、それがどうしても多分出てきてしまうのではないかって考察されてたりとか、
そう
言われても多分そうなんだと思うっていうのはわかりますよ。
うんうん、そうそうそう。あ、だからね、藤子不二雄の回も感想来てます。
はい、
熱量と文字数第162回藤子不二雄語るシリーズ最新作の A 先生漫画道テラさんのその後編聞いてみました。まあ漫画道で藤子先生が、まあ、あれなんですよ、トキワ荘、
うんうん、
手塚先生がいた部屋に入るんですよね、はい、でそのトキワ荘にみんなのお兄さん的存在のテラさんっていう人がいて、はい、まあ、この方はもう野球がめちゃめちゃ上手くて、
うん、
で社会人にもなってたんだけど、どうしても漫画描きたいということで、まあ、漫画家になった。ただなんかこう、まあ、実際にその漫画は強い敵が現れたらもっと強い敵が出てきてみたいな感じじゃなくて、野球漫画なんだけど仲間と成長していく姿とか人間的成長を描いているという、まあ当時は古臭いと言われてた漫画で、まあ徐々に仕事がなくなっていったり、漫画がすごく大衆化していく中で、こういうのはいい仕事じゃないなんて言ってちょっと
喧嘩になっちゃった
りとか、っていう方で、まあ最終的にはそのみんなと会わなくなっていくっていう。でも赤塚先生が本当に辞めようと思った時にお金ポンとあげたりとか、うんうん、その藤子先生がもう忙しくて嫌になって実家帰っちゃった時に穴を開けた仕事を黙って自分で全部、
うんうん、
言えないでやったって書いて、
別冊の文書いて、それでも怒らずに帰ってきなって言ってくれたりとか、みんなのお兄さん的存在だったっていう、うんうん、まあ、その人の話を第162回でやってもらいました。
はい、
それを聞いた達夫編集長、熱文字メンバーの皆様、こんにちは。カーズ京都の稲見です。もう稲見さん、散々聞いてるんですよ。いろいろな回を。第162回藤子不二雄を語るシリーズ最新作、A 先生漫画道テラさんのその後編を聞かせていただきました。泣けました。僕は中途半端な藤子不二雄ファンで、漫画道の愛、知り初めし頃にも3巻で中断してしまっております。もう結構な。
読んでました。
愛知り。
うん、
トキワ荘ものもいろいろ本を読んだりしていましたが、NHK 特集だったか、驚きももの木20世紀だったか、トキワ荘を取り上げたノンフィクションで、テラさんが自宅の庭でバットを素振りしている姿を見て以来、追いかけるのをやめてしまいました。
あら。
そんな僕でしたので、堀田さんが語る、今に至るトキワ荘とテラさんの物語は、懐かしさと嬉しさが混じったたまらないものでした。
うんうん、
1990年にテラさんはトキワ荘のみんなと会ってたんですね。ツイッターに貼られていたテラさんの動画の笑顔はなんか救われた気持ちになりました。このテラさん、まあ、あのメンバーの頃のメンバーと一度会うっていうことがあって、はい、あテラさんなんか久しぶりに会ってよかったなと思ったら次の日から連絡が取れなくなるっていう、もう皆さんとは会わないって言ってますっていうことで、うんうん、もう二度と姿を見ることはなかったっていう人なんですね、うんうんうん。テラさんが断筆するまでに至る思いや藤子不二雄氏たちの自分たちもテラさんが嫌う暴力的な漫画を描いているんだという葛藤は読んでいる僕も辛かったエピソードです、うんうん。でもいい面も悪い面もあったかもしれませんが、テラさんは真摯に漫画と向き合っていたんだというのが今の僕のテラさんに対する思いです。赤塚不二雄氏にお金を貸してあげたり、原稿として藤子不二雄氏が富山に引きこもっていた時も確か東京で締め切りを原稿とされて喚々になっている出版社の対応をテラさんはしてくれていたような、テラさんは僕にとってとにかくいい方という印象が強いです。テラさんがいなければ赤塚不二雄氏も藤子不二雄氏も消えていたかもしれない。そう思うと寺田博氏の存在は本当に大きかったと思います。堀田様、熱持ちで紹介してくださって本当にありがとうございました。以上です。
お
ー、真面目な側面が見えます
ね。
もっと頭の悪い
から
いや
ですけど、カーズ信者ですから。でも実際あの作品読んでも堀田さんの話聞いても、テラさんいなかったらあの赤塚先生も藤子不二雄先生もいなかったよね。
そう、
多分いない。
昔映画見たことあるんですよ、テラさんが主役の、もっくんがテラさん役やって、
これ
実写やってるんですよ。
あ、そうなんだ、
はい。それは見たこと、正直もう子供の時だったんだよ。正直あんま覚えてないですけど、テラさんは知ってはいるんですよ。
なるほどね。
その映画ではもっと優しいテラさんの方の
そうだよ、ね、
をやってたんで、そんな怒鳴りつけてるとかっていうのを聞いてびっくりしたのはあり
ますね。そうなんですよ。
そんな一面あったんだ
と思っちゃって。だ純粋な人だったんですよね。だからこう、僕ね、このテラさんの漫画ね、はい、古本屋で買ったんですよ。
お
へお、背番号ゼロっていう。お
手に入ったんだ。
手に入りました。おいや、素晴らしいですね。
なるほど。
逆にだから、やっぱ新しい、今読んだ
ら、なるほど、
うん。当時はまだ早かったんだなって思いますね。うん、人間の成長を描いてますから、普遍的なんですよ。はい、ぜひね、藤子シリーズ、堀田さんの語る、藤子シリーズ聞いていただければなと思います。続いて、同じ稲見さんがですね、
はい、
第1回の全身タイツの件、聞いてみた。
第1回
だ。第1回の全身タイツの件、マッハで聞かせていただきました。
必ずマッハなんです
よ。この表現好き、
ね。カーズ教頭の稲見さん。まあ、カーズさん、やっぱりブヒブヒ言ってますけど、カーズさんだってラノベいっぱい読んだりとか、オタク的知識も豊富な方ですから、うん、今まで特撮とかで全身タイツを見かけても、予算が安くて済むからだろ、的な、そんな思考停止な印象しか持っていなかった全身タイツについて、切り込んだクニキャップの考察、目からウロボロスでした。自分なりに全身タイツについていろいろ思い出してみると、全身タイツなヒーローについて昔読んだ子供雑誌とかの解説では、大砲の弾でも跳ね返す薄くて丈夫なスーツだみたいな解説があったような記憶があります。鎧や盾で武装しなくてもいい身軽な戦闘服の未来の姿が全身タイツであったのかもしれません。あと僕の想像ですが、ヒーローイコール神というコンセプトがあったとして、古代ギリシャの神々の彫刻をモチーフにしたのかもと妄想が止まらないので、この辺にしておきます。
あ、そうですね。
読者の方の投稿にあったように、21世紀になりスポーツ界において全身タイツは浸透していますし、達夫編集長が指摘したヒートテックはもはや生活になくてはならない必需品になっています。僕たちが実際に服として全身タイツを身にまとう日はもう少し先のような気がしますが、案外昔の人たちが書いた全身タイツの未来はバーチャルリアリティの中ですでに実現しようとしているのかもしれません。以上。
うん、お
全身タイツね、あの未来を描いた漫画やアニメではよく出てたけど、うん、今その未来になった2010何年、まだ僕ら全身タイツ着てないよねっていう。そういう話。だから、セワシ君だって全身タイツっぽいの。
そうだ、ドラえもんもそうだ。はいはいはい。
だどっかで全身タイツイコール、魔法の繊維みたいな、願望があって、やっぱ大砲の種も跳ね返る。
ありました、確かに。
そうですね。
でも今、カーボンとか、それに近くなってきてるから、その自動車でカーボン使われて、軽くて絶対に壊れなくなります、頑丈みたいな。カーボンのメガネ知ってる？100万くらいするやつ。
そうなんですか？メガネ100万？
メガネの、この、ツルをカーボンで作ったやつで、
はい、
もう本当に丈夫で、使いやすい素材だ。
へぇー。しかも軽いみたいな。
中国人が買ってくるんだ
よ。えぇー、100万円と。
爆買い。
爆買い。はい、すげ
えな。まぁ、あ、実際にそろそろできてくるんじゃないですかね、とは思いますけどね。
全身タイツ、はい、こう反響いまだにある、ね、記念すべき大
そうですね。
今のだ仮面ライダーとか見ると変わったんだなと思うのは全身タイツでありながら武装するんだよね、感じ
が、
ね、
まあ、ごてごてすごいしてますよね。
そうそうそう、だから あの変身というよりはその、まあ、今の仮面ライダーとかってドライブは見てたから、
はい、
組織の中に入ってくると変身するんだけど、なんつうやっぱりこう鎧甲冑のライン、
ね、鎧って本当
に本当に鎧そっちになるんだっていうのあった、うんうん、一番最初ってだから改造人間でだから昆虫のあれになってるから、うん、むしろアニメでいうとテラフォーマーズに近かったはずなんですよ、は
い
は
い、テラフォーマーズにならなくて面白いな、
う
ん、
だからちょっとその、あのニュアンスが変わってきてるっていうのは大変面白く見ていますよね、特撮もね、
はい、
俺アニメにゴキブリ出してくるとかさ、俺すげえ挑戦だと思うよ。だってあの瞬間見るのやめる人って結構いると思う。
いや絶対いる。
でもあれぐらいうわ気持ち悪い嫌だって思わせてくれる敵っていないもん
ね。
うん、すげえ生理的な部分に訴えかけてくるタイプの敵作ったのって。テラフォーマーズ、
ね、僕も原作超読んでますので。
あれおもろいよね。
あれこそ僕 NHK でやったキングダムで一緒にやってほしいから。
ああ。
あの、あっちの方のアプローチの方が僕は
好きですよね。そうだね。確かにね。続いて、冬アニメの感想と日本におけるファンタジー感ということでいただきました。月元の皆さん、毎回楽しく聞いております。冬アニメは3つほどを動画配信サイトに頼って最終回を見終えました。国さんが去年話題にしてらした赤髪の白雪姫が作画も崩れずで見ていて気持ちの良いアニメでした。よかったね、赤髪の白雪姫、音楽がうまく雰囲気を作ってくれていてキャラクターの成長もあり高水準でした。あまり話題にならなかったのですが、私個人的にはノルンのネットも音楽と背景が良かったです。原作がヒロイン3人でそれぞれ3人の男性キャラクターがつく乙女ゲームとあってかワンクールでまとめるには難しかったように思います、
うん、
最後まで立ち位置が不明確なキャラクターがいたり恋愛の描写から遠いままの男性が何人かいたりともったいなかったと思います。スタジオディーン制作の霊剣山星屑たちの宴は中国のネット小説が原作、厳密にはその漫画版からデザインを起こしているようです。で、日本人にはとっつきにくい仏教や仙人物の要素があったり、なおかつ中国のネット小説の約束事も踏まえないと理解がしづらいのもあってか1話で切られた視聴者も多かったようですが、同じ制作会社で小説家になろうから書籍化しアニメになったこの素晴らしい世界に祝福をは中国の視聴者にも受け入れられたとのことで、このあたりの日中のネットオタク文化の相違は面白いですね。個人的には懐かしい作りでもう少し丁寧にローカライズし作画をしっかりすればもっと良くなるんじゃないかなと思いました。個人的にはファンタジーが好きで最後まで見たのもその系統でした。話は変わって日本のファンタジーはトールキンからの流れを受けつつ TRPG やコンピューター RPG の影響を受けているせいもあってか西洋風の国に剣と魔法にエルフやドワーフ、ドラゴンといった認識がある程度強いようです、
うん、
西洋風でも不可思議な要素が薄い赤髪の白雪姫はファンタジーという感じがあまりしないと思う人もいたようです。よく考えれば大航海時代の雰囲気があるワンピースは独特な生物や種族も出ますが海賊漫画やいわゆる異能バトルのようなものとしてしか認識していませんでした、
うん、
スピンオフが4月からアニメになるマギはアラビアンナイト要素に中華の王朝を思わせる国もある珍しい漫画だと思っています。国さんがおっしゃられていた暁のヨナはいくらか特殊な設定がありますが人々の生活は古い東アジアを思わせ三国志演義などの中国の古典の知識がある人などには中華もしくは周辺の王朝の話かと思った人もいるようでした。皆さんにとってのファンタジーとは何でしょうか。長文失礼しました。小閻魔さんいただきました。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。どうでしょう、
まあ、ファンタジーね、確かにその日本のアニメとか漫画はまあドラゴンクエストとかやっぱりそうなんだよね。
ファンタジーイコールエルフっていうイメージがやっぱり僕は
どうしても耳とんがった。あっちから来てるっていうのは大きいですよ、うんうん、アジアンテイストとかっていう風になるとでアジアの方になってくるとやっぱ三国志とかあの辺じゃない、
うんうん、
アニメで言うとだから西雲国物語とかあの辺が強かったんでしょう。あれ売れましたしね、
はい、西雲国ね、
暁のようなとこ見ると西雲国物語の形でいくつかだから色分けすると
赤黒の、あと十二国旗的な要素
が、
ああ
、
その
ね、
うん、
やっぱああいう感じになるんだよね。
俺はファンタジーは現実じゃない世界を描いてたらもうファンタジーっていう認識なんで、時代劇もファンタジーなんだよね。
そういう意味でだから使う場合もあるじゃない。
はい、広い意味。
ハーレムもファンタジーになっちゃうよ。ハーレムも
幻想という意味で。
だからアニメは全部
ファンタジー。
うん。
うん。
確かに。
だけど、だからその、じゃあ特殊な能力があるからファンタジーかっていうと、
うんは
い、俺はだからあの、僕だけがいない街とかは、ファンタジーではないんだよね、はい、俺の
ほうほうほう。
特殊な能力、
うんうん。
ギミック1個だから。
ああ、はいはいはい。
舞台は現代だし、
うん、
昭和っていう言語も使われてるし。
人も死にますしね。
そうですね。
生き返りませんからね。
だから俺やっぱりでもゼロから始まる異世界生活とか気持ちいいね。もうそれでいいっていう。
それで
いい。それでいいっていう。瓦屋根の家とか出てこなくていいっていう。現実を思い出させるアイコンがないっていう。
ああ、そうですね。
そんな感じ。岩君は？
そういう意味で言ったら、今やっぱみんな大好き、フライングウィッチーズも、
うん、
ファンタジー、なんかファンタジー
ストライクウィッチーズとフライングウィッチーが迷ってた
フライングウィッチーズ。あれはすごく心地いいファンタジーですけどね。
でも現代じゃん。
うん。やっぱり青森知らないっていうのももしかしたら、い
や、ああ、だからね。
南さん、みんな知ってたら、多分そっちちょっと気になっちゃうんですけど。
いや、俺はやっぱ魔女っていうワンポイントなんじゃない、
う
ん、
そうですね。
東清彦さんの四つ葉と見て、あれファンタジーって言われると、これは
ファンタジーではない
ような気がするとは思うんで。
そうだね。うんうん、俺はね、アニメにおける田舎の田園風景はもうファンタジーだ。
はいはいはい。うん、
どの県にいる人も県庁所在地行けば、うん、どこも似たり寄ったりの街並みですよね。
はいはい、
イオンがあって、うん、で、松屋とか吉牛があって、
はい、
ローソンがあって、みたいな、そういう、チェーン店しかないような、まあどこも似たり寄ったりな風景の中、やっぱ田園風景ってなくなりつつあって、地方からも。
ほうほうほう。
ゴリゴリの地方じゃないか
い。はい。
だから、やっぱり日本人がどっかで求めている田園風景っていうのがアニメの中に描かれると思うんだよ。だ細田さんとか思いっきり田園風景描くじゃん。
はいはいはいはい。
あれもやっぱファンタジー。何か起こって叱るべき場所っていう。
はい。
現実と違う場所っていうことで。これから日本のこう田園風景ってアニメの中でしかもう見られなくなるんじゃないかなと。
はあ、
その方、僕もそう思います。
ドキドキしてます。
なくなってきてるから、同発的にその欲しがるっていう部分もあるんだよね。かといってじゃあそれを守ろうっていう形で残しておけるのかっていうと、そうはなってないから、この30年、40年のモデルでは。今後も多分そうはならないでしょうっていう感じじゃない。最初もう食料生産云々の話になってくるんだけど、多分だからなくなっていくよね。
エピーロ記者からいただきました。オタクべきべき聞きましたと。第73回、第82回の放送でオタクべきべきについて特集が組まれていたように思います。今更ですが、オタクべきべきを思いついたのでメールいたします。まあ、これはもう、老害として、
はい、
もう
これ、これ、これ、ね、
そうそうそう。
そうでしたね。
作品のブルーレイの CM でキャラクターが宣伝するのをやめるべき。
ああ、なるほどね。
番組の間にその作品の円盤の CM がよく流れていますが、大抵はその作品のキャラクターが喋っています。もともと作品のテイストとして、ヒロインがそれを言っちゃダメだろ、みたいなメタ視点のセリフがあるものは気にならないのですが、シリアスな作品のキャラクターが、ブルーレイを宣伝しているのを見ると、世界観が壊れてしまうようで、ちょっとがっかりしてしまいます。絶文字編集部の皆さん、いかが思われるでしょうか。
難しいとこです
けど、ね。いや、だから生徒会の一存は OK なわけよ。
はい、はい。
生徒会の一存で DVD 買ってねは全然セーフなわけよ。
はい、そうだね。ものすごい暗い作品ってあるわけじゃないですか。
うん。
救いが全くねえ。
だからもう悪の花みたいな。
そうだね、うん。そんな時に、本当に打ち止めた時は、ちょっとそういうのがあると、ちょっとホッとするとこもあるんですよ。
あなるほどね。
ちょっと、
だから、それは、女王の教室
で。公式の、例えばドラマ CD とかだと確かに現代にしますけども、
はい、
CM ぐらいはちょっとっていうのは僕はありますよね。
こういう。
10秒ぐらいじゃんと。
あ
それが本編で書いたら確かに現代にしますけども、
CM15 秒ルール。
はい、15秒。
ご飯を落としても3秒以内だったらセーフっていうので一緒で、15秒ルール。
ちょっと僕は、あ、それもやっぱりその作品になりますよ。何でもかんでも確かにありますけども、たまにそういう時は、そういう気持ちはあります、僕は。
一人者の CM 面白いじゃん。
はい、
一人者の CM
面白いっすね。
あれなんか作品の世界観とかキャラクターも壊さずにうまくやってる感じがあるよね。はい、
ね
キャラソンとかとも同じくくりになって
くる。ああ、そっか。
ちょっとそこのお話を聞くと、僕にとってはキャラクターソングってこういう風に考える時もあるんで、こういうの歌うかな。
確かその、確かキャラソンは歌ってほしくないキャラクターもいます、
ね。うん、歌ってほしくないっていうか、設定上、これでこの子がこんなに歌うのっていうのはちょっと自分のキャラクター像としてはありえないっていう風になっちゃうから、
難しいもんで、キャラクターソングっていうのも、今、キャラクターが歌うのはキャラクターソングになっちゃってて、
まあ、そうなっちゃう。
このキャラクターを演奏させるのもキャラクターソングじゃないかっていう考え方も
できる。だから2008年にラッキースターって、高校生の女の子たちキャラソンじゃなくて、カラオケボックスにいて歌っているっていう
構図
に
した
ら、
あ、ね、
あ、だからもう作り手もここには気がついてるんだっていう驚きと感動があったんですよ。
同じくエピーローさん、この設定にありがとうを聞きましたと。まあ、アニメキャラのこの設定ありがとう、はい、好きな設定について私も少し考えてみました。2つお送りします。1、凪の明日から5年間の冬眠。この作品では14歳から19歳までの5年間という子供から大人へ変わっていく多感な時期が登場人物たちの恋愛を通して描かれていました。しかし通常の時間軸に沿って5年間を語るのではなく、冬眠したことによって年を取らず14歳のままのキャラクターとその間に大人になってしまったキャラクターとの対比によって表現しています、うん、同い年の幼なじみで仲の良かった登場人物たちが大人と子供に分かれてしまう、その強烈なコントラストによって思春期に抱える心の葛藤がよりダイナミックにより分かりやすく表現されていた。作画の素晴らしさとともに5年間の冬眠という設定がこの作品を傑作たらしめているのではないかと思います。成長した自分を受け入れられない父先が中学時代の制服をこっそり着るというとてつもなく色っぽい名シーンもこの設定から生まれたのだと思うと、シリーズ構成脚本の岡田真理さんに感謝せずにはいられません、うん、真理ちゃんありがとう
真理ちゃんって
。日常ナノの背中についているネジ回し、確かに
ほう
設定というよりはキャラの特徴なのかもしれません。でもこれ設定ですね、キャラ設定。コメディモチーフとしても萌えポイントとしても博士のエキセントリックなキャラクターの描写としてもとにかく楽しませてもらいました。俺も回したい。ナノはいいよ、
うん、
あれがだからちょっとコンプレックスにもなってたりとかするから、
はいはいはい、
そこがいい、そこがいいですよ、
ね、いいですね。
どうやあれがちょっと可愛いアクセサリーにもやっぱ見えてくるってい
う、はいはいはいはい、
すごいですよ。
そうなんだ。ナナミシンプソンさんから、カウチポテトが見たい件を聞き返して、まだカウチポテトアニメっていうのがあるんじゃないかと、はい、もうもっと情報も少なくて、楽に見られるアニメはない。
見ながら本当に見られるアニメです
よ。そうですね。
作画が荒いやつ見たい
と。作画がみたいな。
それは気にならないね、ちゃんと。はい。
だ僕ら昔から言ってるのだと、何ありました
っけ、ラブゲッチュ。
ラブゲッチュ。
ミラクル声優白書ラブゲッチュ。
ラブゲッチュもう一度っていう。
フレームで。
最近のだと、広角のパンドラなんかそうだ
った。あー、確かに、ね。
はい、はい。ちょっと顔しこうてた、ね、うん。はい。
熱文字の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
かなり前に配信されたカウチポテトアニメが未体験を聞き返してのメールです。九段の配信で、視聴者視点ではそんなバカなという設定だが、作中では真面目で誰もふざけていない作品に話が及んでいました。まあだから、光と水のダークネ
イル。はいはいはい。
グラップラーバキの地下闘技場での戦いをパチスロに置き換えたような作品や、パチスロ貴族技。
素晴らしいよ。
戦乱神楽などが具体例として挙げられていましたが、上記の条件に当てはまる有名作品として、ストライクウィッチーズにおけるズボンのくだりを思い浮かべました。まさに、そんなバカなという描写に対し、ツッコミなしで話が進んでいたかに思います。初聴取の時はいわゆるシリアスな笑いのことを言ってるのかと思いましたが、考えるほどに笑いの要素がないような気がしてきています。そうなんです。
そうなんです。
そうなんです。
だからダフレッテンです。
はいはい。
ストライクウィッチ。
はいはい。
だから、なんだろう、試験で言えば、テストで言えば、本気で試験に臨んで、
はい、
42点みたいなのに42点ぐらいの、
はいはい。
ぬるいアニメ見たいってことですよ。うんうんうんうん、赤点じゃダメなんですよ。
ああ、はいはい、手は抜いてんのは嫌なん
だ。夜明け前よりルリーノラではダメだと。
はいはいはい。笑っとけ、笑っとけ、笑っとけ。
キャベツ、キャベツ。
だけど本気でやって頑張ってこうなってるっていう。
はいはい。
そのカウチポテト感。 欲しいなっていう、うんうん、つまんないアニメ見たいですもっと全部面白すぎます最近
ちょっとな
つまんないアニメ見たくないツッコみたくないなんか
確かに
ツッコミしろ残しとけよっていう
そういうのは確かにないですよそういうのちょっとそう
すごいだから今綿密だよね
いわゆるアニメに変えられないってみんなでやろうぜった時にそういうのないですよ確かに
応援上映できるやつ
そうそうそう
だからスタミューすごいもうスタミューの素晴らしさ散々飾ってますけどやっぱスタミューってなんかもう半分上半身みたいな、
はい、
キャラクターが出てきてこれ聞きなみたいな感じで CD を渡してくれるんですけど、はい、それ応援上映で見てる女の子はどっから出したのとかって 言うんだ
ああ
そうそうそう
あそうだよ、ね、
このクオリティだよ欲しいのは、ね、
はいはいはいはいはいはい
突っ込ましてくれ、
うん、
ピラルクさんピラルク記者からいただきました、はい最終回問題
はい
最終回問題最終回
その話
気持ちのいい最終回、うん、最近ねえなっていう話してたんですよまあ、劇場版につなげるためもあるしあ、はいはいはい、続編作る含みも残しておきたいし、うんうん、すんげえ気持ちよかったなこの最終回っての最近ないね、
はいはいはい、
話してまして、
うん
まあ、ラブライブがね劇場版につなげるために、
はい
ね
まあ、はいはいはい
最終回問題の放送を聞きました自分もアニメを見すぎてしまって多くの作品の脚本最終回に納得できない状態でした、
うん
またラノベ原作のアニメの多くは原作が完結していないことが常で物語がこれからというところで終わってしまったりして本当につらかったですそれで作品をディスったりああなればこうすればと自分で勝手な妄想しておりましたが時を置いて冷静になった時目の前の作品という現実を受け入れられないだけの恥ずかしい人間であったということに気づきました
大人発言
今はどんな展開になろうともどんな最終回を迎えようとも受け止める心の準備ができたことかな、できたかなと思います。その上で面白かった、いまいちだったと思うようにしています。PS、自分が感じた最終回が特別良かった作品は最近だとゆりくま嵐です。
ほー。
ねえ、ゆりくま嵐がありました
よ。はいはい。
確かに。最終回問題、そうですよね。
ゆりくま嵐だから行く話だけど、あれだからオリジナルになるんでしょ
う。
イカルさんやっぱり気持ちいいよ終わり方
その部分はあるんじゃないだからオリジナルじゃなくて原作もんっていう風になるとこれ悪い意味じゃなくアニメの方でしっかりした最終回やっちゃうと連載続いてるともうアニメ見てたから満足だっていうなっちゃうと次読まなくなるっていうの絶対あるんですよ、
うんうんうんうん、
そうすると原作サイドからしっかりとしたオチをつけてくれるなっていうようないやあのクライアントとしてあるかどうか僕知りませんけど、
ね、
考えれば考えるほどあっても不思議じゃないんですよ
そうだ、ね、
自分が読者として考えた時にすげえ気持ちのいい最終回先にテレビでやってたらそこで満足しちゃう可能性もだいぶあるんだよこれそこ難しいじゃん。
うん。うん。うん。うん。うん。
そこがまた面白い。
答え出せませんけど、言うよね。うん。
そうだね。
うん。そんなことで僕、最近僕が今年一番、すごい良かった最終回は、僕だけはいない街。
ああ、
あれは本当に気持ちよかった。
確かに。あの、ピザ屋のバイトの女の子の伏線も回収した、
ね。はい。あれは本当に気持ちよかったですね。
ああ、確かに確かに。
先生も悪人なんだけど、ちょっとその、なんか人間味がある部分がちょっと見えたんじゃないですか。
かね、
あそこであれはちょっと。
同じ犯罪者と。
違うわ違うわ違うわ
共感できるところが多い。
話じゃありませんよ白い白いよ。
ああ、最終回。
皆さんは、ここ何年かだと。
いやだから、うん、物語として決着させるのではなく、
はい、
あくまで続きものシリーズなんだけれども、うん、そのクールの最終回としてすごい良かったなみたいなものはたまにありますよね、
うんうん、
山のすすめとか僕
は
ある
あ、はいはいはい、はい、
ちゃんと、うん、やっぱり葵と、うん、ねやっぱあの仲が悪くなって、
はい、
で、まあその仲が元に戻る、それも一番最初に一緒に登った山っていうものがキーワードになってみたいな、
うん、
その関係の修復みたいなのがあるから、
はいはい、
まあ、それはなんかすごい良かったなと。で、俺一番びっくりしたのは富士山登れねえっていう。
あ
これだってさ、普通に考えたらやっぱ富士山登らせるじゃん。
登らせますね。
まあそうなるよ。
で、登らないっていう。で、二人が降りて二人が頂上に行くっていう、
はい、
ちょっと信じられなかったんですよね。
うーん、
あ、でもこれありだわと。
はい、
すげえな。
はい、はい、はい。
で、そういうのをやった後に、ちゃんとその関係の、だからこれは次に続く、いや、いつか富士山登頂するんだろうなっていう、仕込みにもなってるんだけど、うんうんうん、それを単にストーリー的に処理するんじゃなくて、人間関係の歪みに置き換えたところが素晴らしかった。
うん、あ、なるほどね。はいはい、確かに。
ありましたね。
僕、女子楽の最終回すごい好きでした。あれは本当にだって話としては何にもない。楽屋で女の子が、その落語をやってるプロの人たちが楽屋で喋ってるだけの話なんだけど、はい、最終回だから今までと同じようなくだらない話をして、じゃあマリーさん、お後よろしくお願いしますって言って舞台に立って、まあいろいろありますがって言って、袖のドアがパタンと閉まってもうそこで終わる。楽屋側から見ている映像、絵面で終わるっていうのは、なんかすごい綺麗だなと思ったんですよ。
うん、
お話としてはだから、いや全然続きがあってもおかしくないし、何が始まったわけでもないし、何も終わってないんだけど、あの舞台に出ている女の子たちだっていうのをうまく利用して、それ見た目でパタッと終わらせたっていうのは、やっぱトム監督すげーって僕は思いましたね。
というわけで、まあ、皆さんからも過去の配信聞いた感想をお待ちしております、はい、またこういう振り返り特集はあってもいいかもしれない
ですね、はい、ぜひぜひ、
はい、レズモジアット Gmail までメールください、まだ投稿したことない方もどしどし投稿お願いします、待ってます。というわけで本日はどうもありがとうございました。
最近気づいたんですよ、
はい、
今やってるのだと、うん、ハンドレットっていう作品にです、ね、
ありますね、
エミール・クロス・フォードっていう、
はい、
名前からして絶対美女なんですよ
彼、彼女、ね、彼女、彼みたいなね、
エミール・クロス・フォードっていう人がいてですね、はい、髪の毛がね、
はい、
白というか銀髪という人
が、はい、ありますね、
あの系統な
んです、銀髪ですね、多分 銀っていう感じですよ、ね、ちょっとだから薄い紫入ってる銀って感じですよね、
はいはいはい、うん、その前にはですね、僕はだからしかしすごい
好きだった、ああはい、蛍さん、
蛍、
はい、
まあさかのぼれば、うん、僕はあのフルメタルパニックのね、
はい、大佐殿、
大佐テッサ、
テッサ
好きだったんですよ、
銀髪だね、
僕ね、なんか銀髪の女の子好きだなと思いまして、うん、で、よくよく自分の嫁ランキングもう一回見直したときにですね、うん、あの、ニャルコ入って
た、はい、ああ、はい、はい、
あれもしかしたら銀髪好きかもみたいな。
なるほど、今気がついた。
銀髪って何なんだろう、
ああ、はい、はい、はい。
そういうのをちょっと教えてもらいたい
な。いや、教えてもらいたい。銀髪は銀髪でしょうに。
僕まだ何も、その、なぜ銀髪が好きなのかっていう理由がちょっとよく分かってないんですよ。
発生そのものはどの辺からですかね、そうすると。やっぱり異国のある程度のその美少女のラインってなると、やっぱ最初って金髪で来てると思うんだよね。多分、絶対。
僕はね、金髪ってのは最初生命力のなさの象徴なんですよ。だから、その、いや、これ女キャラじゃないけど、うん、金子とかもそうなんです
よ。そうだよね。
ちょっとこう、非現実感のあるキャラクター。うん、
はい、だ線がこう淡くなるよね、やっぱりね、そうそう、ガンっているっていうよりはふわっとなんかいるっていう、
テッサとかもやっぱり生命力っていう意味で、
そうだよね、
やっぱ頭脳系の女の子でちょっとひ弱な感じといいますか、うん、で声が高い、
はい、
ですけどやっぱ僕その中でもね、やっぱニャルコの存在がすごく大きくて、
うん、
まあ、今もニャルコどうしてるかなって多分
あ思いますか、なるほど、
ですけど、やっぱニャルコ元気なんですよね、
うん、元気っ子だね。
元気っ子ですし、敬語使うのにすごい明るい女っていう。あ、ごめんね、なんかニャルコのことちょっとのぞけちゃって。申し訳ないな
ぁ。いや、それはいいですよ。ニャルコ喜びますよ。
いや、だから俺、ニャルコによって開眼したのかもしれない、あの路線をね。
ああ、なるほどね。
銀髪の子のニャルコと思っちゃう
のか。ああ、好きな女の子の影を追っちゃうんだ。
でも、割ととかそういうとこあるじゃないですか。
ああ、はいはい。現実味はないよね。
そうなんですよ。
うん。
いや、だから、まあ、名前が珍しいのかな。だって、名前が珍しいって結構大事なことだと思うんですよ。
うん。
それこそ、国井さんはやっぱアニメのキャラクターの名前の珍しさって大事だっていう。
うん。そうすると、名前のラインから銀髪ってことを考えると、うん、ドイツ系のキャラって多いんですよ。
そういうこと
なんですよ。そうそこなんです。
ドラゴンデビッヒーとか。
うん、そう、ラウラであり。
僕はね、一番最初、最初というか、その辺出てきたなと思ったら、アニメにもなったんですけど、マブラホっていうのがあったんですよ。その中でリーラさんっていうのがね、アニメには出てきたのかな。原作の中で、もっともっとメイドさんとお金持ちが、その施設軍隊を持ってるんですよ。で、それを全部女の子にして、全員その、あのメイド服をさせてるっていう金持ちがいて、そこのリーダー、だから軍人なんですよ。でも、メイド服着てるんですよ。そのリーダーさんっていうのが、まあ、たまらなくてですね。で、噂を聞くと、やはり、リーダーさん、すごい人気だったっていう話を聞くので、これ、彼女もだから銀髪だし、そのイメージ、うん、軍隊のイメージってやっぱちょっと、ドイツのあれを寄せてたっていう部分もあったんですよね。
ドイツ感ね。
うん。ドイツ感ってあるんじゃないかな。
まあ、そうか。
多分。まあ、相性っていう形で、だから、あの、ナスキノコさんの一連の作品でも、なんちゃらかんちゃらっていうドイツっぽい名前だと、やっぱ銀髪ってちょっとイメージ合うんじゃない？
だから
金より。
やっぱイギリス、ア
メリカ。うん、多分イメージ強いんでしょう。
そうですよ。
うん。
でも、ドイツで言うと、だから俺のアスカは金ですよ、金っていうか。
ああ、アスカ。
まあ、あの時代はまだ早かったのかな。早かったのかな。うん。でも確かに名前の非現実さが存在の非現実さ
っていうのもあんのかもしれないよね。
そうだから俺アスカもね銀髪でよかったと思うし、
あでもあのエヴァンゲリオンで考えるとその銀のラインって綾波が持ってて、
まあ、
彼女は水色だったけど、
そう、
はい、体自体がもう白くっていうイメージだったじゃない。
だからエヴァで言うとそこはカオルなんですよ。
ああそうだ。カオルだわ。
そうなんです。
なぎさカオル。あ、もうカオルの O がもうちょっとドイツ入ってるもんね。入ってねえか。
そんなことない。
ちょっと難しい O だからさ。
そうなんですよ。だからやっぱこう、本当に存在してないぐらいの感じの儚さ、
ね。ありましたよね。
でもドイツ感とは思わなかったな
っていう気は、まあそういうのを含めると、それに逆にこう今までの少女漫画的なすごく元気ないわゆるおキャンなキャラクターを落とし込んだニャルコって新しさだったのかもしれないとも読めるんだよね。
あの系統で元気っていう、
うん、新しいっていうのは思いましたからね。
エロゲーであの脳肉と略化っていうのがいるんですよ。
あ、
はい
はい、
あの、
はい、もう割と金髪
だ。そうだよね。
クドルバスターです。
うん、そうだね、はい、クドリャフカ、
は
い、ロシア
好きなんだな。
あ、
最近自覚しました。それだけの話です。そういう属性あった。
いや、でもあるでしょ。髪の毛の色ってあるんじゃない。
あ、でも、達夫さん、アイマスだとミキってずっと言ってます。
ミキ好きだね。
あの、高根はどうなん
ですか。あ、そうだ。
いや、そうなんだ。
そうだよ。
あのね、ごめん、俺、あの、PSP でやった時は、はい、高根気になってました。はい、やっぱ高根はさ、やっぱ、非現実的
だ。そうだよ。やっぱり非現実、ね、ちょっと。
プロフィールも謎だらけ。
お、謎だらけ。
ただ俺、やっぱ、なんだろうな、じゃあ、高根と仲良くなりたいかって言うとなりたくない。
なりたくないの？なれない、なれなさそうって言うんじゃなくて、なりたくないの？
どうだろう。
うっかりすると仲良くなるかもしれない。それは、何、ベタベタするっていう意味じゃない、仲良しじゃない、多分。い
や、
高根さんって。
やっぱね、見てた。ケスタとかもそうなの、多分。テスタもね、二人きりになったら俺何話していいか分かんない。
あー。
最近の軍隊どうなんですかみたいな。そういうこと聞いちゃうけど。だから俺仲良くできるのはニャルコだけ
だ。やっぱ向こうからガツンガツンって感じか。いや、
だから今回のそのハンドレッドに、
ハンドレッド、
クロフォードも、割とガツが
来ますよね。
そこにやっぱニャルコの、だから俺、
ニャルコ、ニャルコ、
新しい
ニャルコね。
銀髪でガンガン来る、
うん。銀髪そうなんだよな。
銀髪ね。あ、でも確かに
銀髪。何色好きですか？髪の毛の色、好きな髪の毛の色ある？
パッ、でもキャラクターのあれだから。
髪の毛の色何色？もしかしないから。
うん。絶対そう。絶対そうだよね。うん。俺でも黒髪系かもしんない。
だ
黒って重いブルーも入ってくるから。
真面目ってことだよ。
そうそうそう。だからラブライブパッと最初にパッと見てラブライブ誰よってなると海ちゃんに行くんだよ。絶対この子は真面目に違いないと。
はい、
はい。おお、海よ、俺の海よ、みたいな。古かったな、歌が。
加山雄三風。 通
に。ああ、なるほどね。あ、でもラブライブ、ラブライブいないね、銀髪。
銀まで行っちゃうと、あれだから、
いや、存在してるキャラクター
だ。うん、で、現代の日本の学校の位置づけだから、はい、銀まで行っちゃうと、ちょっとやりすぎじゃないってなっちゃう。
だから、エイチカが、その、まあ、クォーターなんで、あの金髪って言って、目が
青
い。
そうだよ
ね。
まあ、あまあそれをね、
あれがアニメたる上だよね、
うん、
そうか、
それくらいだ。逆に言うと銀髪って置き方って、その世界設定っていうのも覆しかねない難しさがあるの
か
もし
れない。やっぱ地球人感ない
よね。そうだよね。
カオルとか高根もそうなんだけど、
うん、そうだよね。だから高根さんもそうだよね。
それ考えたら、うん、普通の芸能事務所に銀髪のアイドルいて、自然ってアイバスすごいなって。
いや、すごい、うん、すごいよ。
そうですか、
うん。
マシトミは何色好きなの？いや、僕やっぱさっき今国井さんからラブライブの例えが出たんで、うん、僕やっぱ黒ですね。僕だからニコが好きなんで。
ニコちゃん、
ニコがね。
あ、そうか、ニコちゃんもそうか。黒だな。
ラブライブ楽しめてるのはあれニコだと思ってるから。
僕もそう思います。なんかあの絹の中で一番そのアイドルに対しての思いも強いし、やっぱなんかやっぱあの
アイマスにいないキャラだからね。
なんか行動こそちょっとなんかまあちょっとぶっ飛んでるというか、その変な風に見えるけども、一番アイドルってことに対して真面目に考えてるのはニコだから。
意識高いマッドサイエンティストみたいな感じ。
ああ、それで今俺ふっと思ったのは、そうすると俺最初なんでニコちゃん目に入んなかったのかと思ったら、髪型も大きいよね。
ああ
、でもツインってダメですか、ショートの。
ダメってことないけど、パッと見た瞬間に海ちゃんに俺は多分言ってたから。
そうですね。
対象にならないわ。
確かにね、うん、髪飾りとかもつけて、ストレートの。
そうなると、やっぱその髪型も大きいよね。
あ、でも、
銀髪だとどう？やっぱ触覚がこう、パーッと出てる方がいい。
いやいやいや。
ニャルコ結構出てるよね。
いやいやいやいや、まあ肩よりは長いってなって
ました。あー。
いや、やっぱテスト完璧だよ、そういう意味では。
エビテール。あれ、俺ね、聞いた。仕事やってる若い女に聞いた。
あの髪型、
うん、あれね、エビテールって言わないんだって。
当たり前だ。エビテールって言ったらそれだけだから。
そうなんだ。で、これエビテールで違いますと。あれね、フィッシュボーンって言うんだって。
あ、でもちょっと近いじゃないですか、じゃあ。
近かった。いや、フィッシュだったらエビテールにしようよって言ったら絶対嫌だって言われ
て。フィッシュテールっていう。
いや、違う、フィッシュボーン。
魚の骨です。
うん。網上げ、三つ編み、フィッシュボーン。なんだって。こう、髪をよって組むのは。
何この動画なんでしょ、そんな。何歳ですか、俺。
もう、メモった、それ、なんていうのみたいな。
そうか、髪型は俺そんな問わないよね。
ああ。
え、ツインテじゃなきゃ嫌だとかある？
いや、特に僕、髪型こだわりはないんですけど。
おー。
まあガサツだもんね。
こっちガサツです。ガサツっていうか何もしてないで、あの髪、まあもちろんね、髪染めてもいないから、うん、もう黒黒しの毛量も多いみたいな感じなんですけど。
これ好きっていうと、やっぱネオカッパに近いよな。
草
薙とか、まあ肩ぐらいまで
の。
はいはい、
ネオカッパみんなは
言わない。
そうです。ここだけです。
あの、前下ろしショートボブ。これも聞いたから仕事やってる
から。ショートボブはエロいよ。
今やってる作品だと、忍者スレイヤーの2話で出てきた高校生の女の子。あの子の髪型はビビビッときました。
でもね、多分今西さん好きですよ、ショートボブ。
はい、ああ、多分そう。いや、割と出てくるよね。
うん。12歳のゆいちゃんショートボブです。うん、
またそれも、
かわいい。それは男子から人気ある。
ショートボブって言うの？
さすが、やっぱ男子から人気あるだけありますよね。
設定的に。
いや、わかんないです。いや、その、ゆいちゃんは、やっぱ、親が多分おしゃれ好きで、ね、服も割とそのね、ニーハイ履いてきたりとか、やっぱ親がちょっと、ゆいちゃんのことを、まあ、言い方悪いですけど、まあ、ちょっとね、着せ替え人形的に、やっぱ可愛くしたいっていうのがあると思うんで、ちょっとその、他の子とかがやってないような髪型とかやらせてると思うんですよ。あれは、
いや、最近そういう親御さん多いらしい。
ただのショートカットじゃなくて、ショートボブだと勝手に思ってるん
ですよ。マジで？じゃあ美容室行かして、
行かしてるんだと思います。
ショートにしてくださいって言って。
はい、元ヤンの親子が必ずウルフカットにさせるのと同じで、ちょっとそんな感じだと思ってます。ゆいちゃんの両親ともおしゃれ好きな子だと思います。
確かにな。確かに。
そこもでもリアリティラインがあるんじゃないかな。高校生とか中学生の女の子ってあんまりこう木を照らっている設定ではないようにしたいっていう風になると、あんまり髪型がうわーってなってると、ちょっといきなり出てきてから出落ちみたいになっちゃうから、まあこう 悪い意味じゃなく多くいるタイプの、その学校でも許可されているような髪型ってなると肩まででっていうような感じになるんじゃないかな。
確かにな。
うん、
まあでも僕は銀髪が好きっていうことが
良かったですよ。重要。
目覚めた思いありますか？大丈夫ですか？
最近目覚めた、最近目覚めたというか、あれいいなと思いました。あのヘッドホン娘ってのは昔からあ
るじゃないですか。ああ、ずっと言ってるよ。
そう、昔から、ね、あの画集が出る前から僕言ってましたけど、それだ、それプラスヘッドホンして、あの何、フロントのポケットに両手を突っ込んで、なんかガムくちゃくちゃやってる。
あ、いいですね。
あの感じ。
それはさ、国さんも男の子が好きなんだよ。
じゃあ男の子じゃないんだよ。
男の子じゃないの。
男の子がこれやってたら僕はほら、あの怖いんですよ。あ、カツアゲされると思うんですけど、女の子がやってるとなんか、いや、そこはかとない拒絶感。
あ、
私は一人が好きなのよ、みたいなオーラがブワーっとこう出てるところが。
宇多田ヒカルってことでしょ。
あー、
俺たち
わかんねえ。宇多田ヒカルそういうことなの？宇
多田ヒカルそういうことですよ。
お
あんな痛い子いないから、ね、
痛い言うな。
日本で一番痛い子。
でもだからニュアンスしてあるんじゃないですか。ああいう形でなんか飴を舐めてたりとかっていうのも最近のキャラクターで結構多い
でしょ。
ああ、もうたまらん。そう、宇多田ヒカルはね、クマをね、
宇多田ヒカルに寄せ
て。クマをひらがなでクマって言ったから、あいつ本物なんだよ。俺にはわかる。そう言ってたな。
ああ、いいですね。ヘッドホンでかければでかいほどいい。
いい、
ね。
なるほど。
もこっちも一応ヘッドホン女子ではあります、
ね、ああ君の嫁のね。
ただ毛量が多いんでやっぱり、ね、そんななんかヘッドホン女子感が出て
ない。
でももこっちちゃんと美容室で小綺麗にしたら相当あのスペック高いよ。あの子美人だよ。
そうですね。あんまやる気がない。
そうないだけで、ね、だってブサイクな格好してあのファーストフードから変装して逃げるってところあるじゃない、はい、あれ明らかに綺麗な人が無理にブサイクを装ってる顔だもん。普通にやったら綺麗になっちゃうんだよね、あの子。
俺、ちょっと足止めにどうしても聞きたいことがあるんだけど、
はい、
ちょっと申し訳ないんだけど、
はい、
モコッチは、どんなパンツ履いてるんですか？
編集長、それ聞きますか？
俺ね、白か黒しかないと思ってる
の。
はい、白か黒しかないですか？
どんなパンツ履いてるんですか？
いや、僕、あの、下手したら、男物履いてるかって。
そんなわけねえよ！そんなわけねえよ！
いや、なんか
今聞いてピンときた。
いや
ちょっと、これも僕の考えすぎなのかもしれないですけど、あの、もう、下着、女性用の下着を、ちょっと高いお金出してまで買いに行くことすらめんどくさいと思い始めたら、トランクスとかって100均に売ってるじゃないですか。うん、
そう、それだったら女の人も履けるでしょ。
で、別に誰かに見せるわけじゃないしなって言って、下手したら買ってる可能性あるのかなって、ちょっと最近考えたんですよ。
考えすぎだよ。
最近考えたって。
最近考えた。そんなことはない。
嘘。いや、それはないでしょ。
まあでも一応、ちょっとね、女子力向上のために、ね、友達のゆうちゃんと一緒に下着買いに行く会はありましたけど、まあ、はっことなくビリビリに破いてます
から。だからパステルカラーとか、いわゆる女の子がキャーキャー可愛いっていうもの、あんまりだから苦手じゃない、多分。
ダサいものは苦手なんですけど、
はい。色的にそんな好きじゃないっていうのがあるんじゃないかな。
いや、別にあの、やらしい気持ちとかないです。全然ないんですけど、はい、その、僕らにとってパンツの色っていうのは、だからもう、神経衰弱じゃないですか。答え合わせみたいなのもあるじゃないですか。
はい、
僕は大体、あの、その子が持ってる傘の柄がパンツの色だと。
おー、面白い色です。
雨の日に女の子が差してる傘の柄っていうのはパンツを象徴してるとずっと思い込んでる。
なるほど。
そう思ってます。
あ
いさつとか雨が降った
時に。あですね、劇場版のね。
ああ、この色、この色、これは、納得したの覚えてる。
あんなシリアスなシーンで。
なるほどね。
ちょっと答え合わせ感があって。考えますよね、彼女どんなパンツ履いてるのか。
そうですね、やっぱり人と見えない子だから、やっぱ、ずっと一人でいる、シーンが多いんで、やっぱ、普段どういうことしてるんだろうって考えざるを得ない。想像で補うところしかないので。
でもさ、だってブラジャーしないってことはないでしょ、学校行くときに。
どうなんだ。
いや、でも、
学校行くときはするだろう。
するでしょ、
さすがにするか。
さすがに。まあ、
まあ、でも、スポブラですよね、絶対。まあ、もうこれ、もうそれこそ本当、ゆうちゃんと一緒に買いに
行ったら、いや、俺もユニクロだよ。ユニクロだよ。
ユニクロ
だ
よ。そうですね。スポブラですよね。絶対そうです。
だったらセットで買うでしょ、やっぱり。
どうなんですかね。
俺、その時にもこっちは黒を選択しそうな気がするわけ。
黒か。
真っ黒か。グレーぐらいじゃない？
いやー。
黒ですかね。黒か。でも黒か。髪黒だもんな。
待って、それはこの、正解のない女優。これ、思いが強い人が勝つ。この
新しいジョーカーゲームだよ。このジョーカーはどこだみたいな。お前ら全員ジョーカーだよ。
難しいですね。
銀髪です
か？銀髪だったんですよ。はい、